イエス・キリストが人の子としてこの世に生まれてこなければいけなかった理由は、我々の先祖であるアダムが神様の命令に背いて罪を犯し、しかもその罪の責任を神様に押し付け、サタンの支配に入ってしまったことによります。サタンをこの世の神にしてしまったことによるわけです。そのおかげでアダムはもちろんのこと、アダムから生まれてくるもの、アダムの子孫は、だから人間というものは誰であっても神の家族に生まれてくることができず、サタンの家族に生まれ、サタンが持ってくる苦しい生活を送らなければいけなくなりました。だから神様に罪を持っていないもので、しかも人間の家族に生まれてくるものがサタンの働きを止め、サタンが持ってくる束縛から人間を自由にする動きを取らなければいけなくなったわけです。イエス・キリストがこの世に生まれてこなければいけなかった理由を一言で言い表そうとすれば、これはヨハネ第1の手紙の3章の8節が適当ではないかと思うんです。ヨハネ第1の手紙の3章の8節はこう言っております。罪の内を歩む者は悪魔から出たものです。悪魔は初めから罪を犯しているからです。神の子が現れたのは、つまりイエス様がこの世に来たのは悪魔の仕業を打ち壊すためです。サタンがこの世に持ってきた影響というものを、束縛を完全に力のないものにするということだとヨハネが教えております。イエス様が3年半この世で伝道していた時には、イエス様自身はサタンに向かってどういう態度、心、位置関係にいたのかということから今日の勉強に入ります。まず使徒の働きの書の10章を開けていただきましょう。使徒の働きの書の10章の38節を見ていただきましょう。こう書いてあります。それはナザレのイエスのことです。神はこの方に聖霊と力を注がれました。このイエスは神が共におられたので、巡り歩いて良い技をなし、また悪魔に制せられているすべてのものを癒されました。神様から、天の父から聖霊と力とを受けた。そして悪魔に制せられている人たちを自由にした。サタンの束縛から解放した。癒されましたという言葉から受ける感じというものは、病人を癒した、悪霊の追い出しをしたというものを連想するんですけれども、この言葉、実はこれギリシャ語で言いますと、イアオマイというギリシャ語なんですけれども、という言葉にはですね、肉体的に、精神的に、霊的に癒されたという意味が含まれております。つまりサタンの活動そのものから、どんな活動であろうとも解放する動きを取ったという意味が含まれているわけです。肉体にサタンが攻撃をしてくるもの、例えば病気というものに対して、あるいは精神面において、考える部分において攻撃をしてくるもの、例えば心の悩み、心の平和を持つことができないといったものであろうとも、霊的に神様との関係が切れて、サタンに牛耳られ、サタンに束縛をされているという状態であろうとも、こういうサタンの活動から解放する動きを取ったという意味があるわけです。イエス様自身はサタンや悪霊に対してどういう態度を取っていたか、どういう位置関係にあったか、マタイの4章で調べてみましょう。マタイの福音書の4章の1節から読んでいきます。イエス様はサタンや悪霊に対してどういう態度を取ったか、どういう位置関係にあると宣言していたか。さて、イエスは悪魔の試みを受けるため御霊に導かれて荒野に登って行かれた。そして40日40夜断食した後で空腹を覚えられた。すると試みる者が近づいてきて言った。あなたが神の子ならこの石がパンになるように命じなさい。イエスは答えて言われた。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によると書いてある。すると悪魔はイエスを聖なる都に連れて行き、神殿の頂に立たして行った。あなたが神の子なら下に身を投げてみなさい。神は御使いたちに命じて、その手にあなたを支えさせ、あなたの足が石に打ち当たることのないようにされると書いてありますから。イエスは言われた。あなたの神である主を試みてはならないとも書いてある。今度は悪魔はイエスを非常に高い山に連れて行き、この世のすべての国々とその栄華を見せて行った。もしひれ伏して私を拝むなら、これを全部あなたに差し上げましょう。 イエスは言われた。引き下がれサタン、あなたの神である主を拝み、主にだけ仕えよと書いてある。すると悪魔はイエスを離れていき、見よ、御使いたちが近づいてきて仕えた。サタンからの試み、これは試練、テストというものですにあった時に、イエス・キリストは聖書にこう書いてあるという武器を使って戦いをして、サタンを退けているということは皆さんも分かっていると思います。聖書にこう書いてある、聖書でこう教えている、私は神様の言葉を信じるという戦い方が、サタンの攻撃を退ける戦い方です。今日勉強したいこの話題に関連しては、この8節から10節を今一度見ていただきましょう。8節でこう言ってます。今度は悪魔はイエスを非常に高い山に連れて行き、この世のすべての国々とその栄華を見せていった。もしひれ伏して私を拝むなら、これを全部あなたに差し上げましょう。さあ、イエス様がこの世に生まれてきた理由は何かといったら、地球のすべての支配権をサタンから取り戻すためです。それに対してサタンは9節でもってイエス様を誘惑しようと試みております。もしひれ伏して私を拝むなら、これを全部あなたに差し上げましょう。あなたが望んでいる通り、この地球の支配権を全部あなたに差し上げます。それに対してイエス様がどういう返事をしたか、10節です。イエスは言われた。引き下がれサタン、あなたの神である主を拝み、主にだけ仕えよと書いてある。さあ問題はですよ、このイエス様の言葉をどういう意味に解釈をするのかというのが質問になるわけです。多くのクリスチャンはこのところをですね、こういうふうに書いています。聖書に書いてあることだから、聖書の教えだから、それに従わなければいけないという意味でイエス様がこう言ったと書く。私イエスは神である主を拝み、主にだけ仕えることが許されていない、それしか許されていないという意味のことを言ったと、あなたの神である主を拝み、主にだけ仕えよという意味に解釈いたします。だから言い直しをいたしましょう。で、多く教えているものをですね、クリスチャンの中で言っていることを突き詰めて言うと、こういうことになります。イエスはサタンに向かって、お前を拝みたいけれども、ほいて地球の支配権をお前からもらいたいけれども、聖書では神主以外のものを拝んではいけないと教えているから、お前を拝むわけにはいかない、だからお前から地球の支配権をもらうわけにいかないと言ったのと同じ意味に解釈をしているクリスチャンが多いんです。正しくないんですよ。イエス様とは誰か。キリストの神が人の姿をしてこの世に来ている方でしょ。じゃあキリストの神は何をしたか、聖書3箇所ほど引用してみましょう。で、皆さんにはっきりこれ認識していただきたい。まず最初にヨハネの福音書の1章の3節を見ていただきましょう。1章の1節から3節まで読んでいっています。だからキリストの神が何なのかはっきり分かっていただける。初めに言葉があった、これはロゴスというギリシャ語です。これはキリストのことを言っていると皆さんも知っていると思う。言葉は神と共にあった、言葉は神であった、この方は初めに神と共におられた、すべてのものはこの方によって作られた、作られたものでこの方によらずにできたものは一つもない。すべてのものはキリストによって作られた。で、このキリストというのはイエスのことだと、これユダの書で前に説明いたしました。ヘブルの1章の2節を見ていただきましょう。ヘブル書の1章の2節ではこう書いてあります。この終わりの時には御子によって私たちに語られました。神は御子を万物の相続者とし、また御子によって世界を作られました。イエス様が、その昔キリストと呼ばれている方が世界のあるものを全部を作ったんだという。コロサイ書の一章に戻りますと、コロサイの一章の16節を読むとこう書いてあります。なぜなら万物は御子にあって作られたからです。天にあるもの、地にあるもの、見えるもの、また見えないもの、王座も主権も支配も権威も、すべて御子によって作られたのです。万物は御子によって作られ、御子のために作られたのです。御子は万物より先に存在し、万物は御子にあって成り立っています。つまりキリストなる神が、これイエスキリストだということを前に証明いたしました。天使たちを存在させております。その中に天使ルシファーもおりました。このルシファーが神様の地位を取りたくてサタンと呼ばれるものになっているわけです。 で、このルシファーが自分を作った作り主であるキリストの神、イエス・キリストに向かって、もし私を拝むのならと挑戦してきてるんですよ。だからイエス様は答えました。サタン、お前は、お前の神であるキリスト、お前の主である私、イエスを拝め、と神の言葉で教えているのを忘れたか。サタンに命令してるんです。この命令でサタンはイエスを離れました。だけども永久に離れたんではありません。ルカ伝の4章では同じところを引用して、しばらくの間イエスを離れたと4章の13節で、ルカ伝の4章の13節で書いてあります。この出来事の後でもってサタンはいろんな人を通してイエスを攻撃しようと企てております。けれどもどの攻撃も効果がありませんでした。まあ、いくつか並べてみましょう。どれほど効果がなかったのか、ヨハネの福音書の8章をまず見ていただきましょう。ヨハネの8章を見ていただきますと、それの59節を読んでいただけるとこう書いてあります。イエス、すると彼らは石を取ってイエスに投げつけようとした。しかしイエスは身を隠して宮から出て行かれた。で、着地を見ると、そして彼らの間を通り抜けて進み、通り過ぎて行かれたと書いてある。サタンは直接イエス様に向かって攻撃を加えたけども成功しなかった。人を通して攻撃をしようとしたけれども何もなりませんでした。同じヨハネの14章を開けていただきましょう。イエス様がこういうことまで言っております。14章の30節ではイエス様がサタンのことをここまで言っております。私はもうあなた方に多くは話すまい、この世を支配する者が来るからです。彼はこの世を支配する者、つまりサタンは私に対して何もすることができません。サタンはどれほどまでイエス様に対して、この世で活動しているときにイエス様に力が出していなかったのか、ここまで言いましょう。サタンはイエス様を十字架にかけて殺すことはできませんでした。驚かないでくださいよ。これは前にも引用いたしました。サタンはイエス様を十字架にかけて殺すことはできませんでした。証明しましょう。ヨハネの10章を開けていただきましょう。ヨハネの10章の17節を見ていただきましょう。イエス様がこう言いました。私が自分の命を再び得るために自分の命を捨てるからこそ父は私を愛してくださいます。誰も私から命を取った者はいません。私が自分から命を捨てるのです。私にはそれを捨てる権威があり、それをもう一度得る権威があります。私はこの命令を私の父から受けたのです。イエス様自身がある目的を達成するために自分の方から十字架で死ぬということを選んでいるんですよ。さあ、このイエス様がサタンに圧倒的な地位を持っているイエス様が3年半伝道している時には一体どういうことでしたか。ルカの福音書の9章をまず読んでみましょう。ルカの福音書の9章をまず読んでみましょう。1節から読んでいきます。イエスは12人を呼び集めて彼らに全ての悪霊を追い出し、病気を治すための力と権威とお授けになった。それから神の国を述べ伝え、病気を治すために彼らを使わされた。イエスはこう言われた。旅のために何も持っていかないようにしなさい。杖も袋もパンも金もまた下着も2枚はいりません。どんな家に入ってもそこに留まり、そこから次の旅に出かけなさい。人々があなた方を受け入れない場合はその町を出て行くときに彼らに対する証言として足の塵を払い落としなさい。12人は出かけて行って村から村へと回りながら至るところで福音を述べ伝え、病気を治した。後ほど使徒と呼ばれているこの12人が村から村へと回りながら福音を述べ伝え、そして病気を治しています。同じルカ伝の10章に行っておきましょう。10章の1節から言います。その後主は別に70人を定め、ご自分が行くつもりの全ての町へもらえ、2人ずつ先にお使わしになった。 そして彼らに言われた。実りは多いが働き手が少ない。だから収穫の主に、収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさい。さあ行きなさい。いいですか。私があなた方を使わすのは、狼の中に子羊を送り出すようなものです。財布も旅行袋も持たず、靴も履かずに行きなさい。誰にも家で挨拶してはいけません。どんな家に入っても、まずその家に平安があるようにと言いなさい。そしてそこに平安の子がいたら、あなた方の祈った平安はその人の上にとどまります。だがもしいないなら、その平安はあなた方に返ってきます。その家に泊まっていて、出してくれるものを飲み食いしなさい。働く者が報酬を受けるのは当然だからです。家から家へと渡り歩いてはいけません。どの家に入っても、あなた方を受け入れてくれたら出されるものを食べなさい。そしてその町の病人を治し、彼らに、神の国があなた方に近づいたと言いなさい。しかし町に入っても、人々があなた方を受け入れないならば、大通りに出てこう言いなさい。私たちは足についたこの町の塵もあなた方に拭い捨てていきます。しかし神の国が近づいたことを承知していなさい。さあ17節に飛んでいきましょう。10章の17節です。さて70人が喜んで帰ってきてこう言った。主よ、あなたの皆を使うと悪霊どもでさえ私たちに服従します。イエスは言われた。私が見ているとサタンが稲妻のように天から落ちました。確かに私はあなた方に蛇やサソリを踏みつけ、敵のあらゆる力に打ち勝つ権威を授けたのです。だからあなた方に害を加えるものは何一つありません。だがしかし、悪霊どもがあなた方に服従するからといって喜んではなりません。ただあなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさい。ここで注意していただきたいと思います。もうこれで分かるようにですね、12人の使徒たちだけが悪霊を追い出し、病人を癒すことができる力と権威とか与えられているのではありません。70人が、この夫もルカ伝の10章の脚注を見ていただくと、72人と書いてあります。70人か72人か、その訳の上で違いがあるんですけども、という人たちにも同じように力と権威が与えられております。さあそうなってくるとですよ、病人を癒したり悪霊を追い出したりするときには、つまりサタンの束縛から自由になれる道を人々に示したときに、イエス様自身はどういうことをしたのか調べなければいけなくなります。ただ単に病人を癒したのか、ただ単に悪霊の追い出しをしたのか、こういう言い方に変えましょう。イエス様が弟子たちに向かって癒しの祈りをさせたときに、イスラエルの人たちがサタン悪霊の束縛から自由にしてあげるという動きをさせたときに、どういうことをしなさいと指示しているのか。この点ですね、私たちがぜひとも正しく学ばないといけないことがあります。何箇所かリストにしてみましょう。まず最初にマタイの4章を開けていきましょう。イエス様が弟子たちに向かって、あるいはイエス様自身が、あるいは弟子たちがに向かって、しなさいと言っていることはどういうことがあるのか。ただ単に病人を癒して悪霊を追い出しをしているのか。一番最初、マタイの4章の23節を見ていただきましょう。イエスはガリラヤ全土をめぐって街道で教え、御国の福音を述べ伝え、それから民の中のあらゆる病気、あらゆる患いを治されたと書いてあります。一番最初に街道で教え、こうして福音を述べ伝え、そしてから癒しを行っているんですよ。マタイの9章に行っておきましょう。マタイの9章の35節を見ていただきましょう。それからイエスはすべての町や村をめぐって街道で教え、御国の福音を述べ伝え、それからあらゆる病気、あらゆる患いを治されています。マルコの一章に行っておきましょう。これはマタイの4章の先ほど読んだと同じところです。マルコは一体どういうふうにこれを見ているのか。マルコの一章の39節では、 こうしてイエスはガリラヤ全土に渡り、その街道に行って福音を告げ知らせ、悪霊を追い出したと書いてあります。ルカ伝の6章に行ってみましょう。ルカ伝の6章の6節からこういうことを読んでみましょう。別の安息日にイエスは街道に入って教えておられた。そこに右手のなえた人がいた。そこで律法学者パリサイ人たちはイエスが安息日に人を治すかどうかじっと見ていた。彼を訴える口実を見つけるためだった。イエスは彼らの考えをよく知っておられた。それで手のなえた人に立って真ん中に出なさいと言われた。その人は立ち上がってそこに立った。イエスは人々に言われた。あなた方に聞きますが、安息日にしてよいのは善を行うことなのか、それとも悪を行うことなのか、命を救うことなのか、それとも失うことなのか、どうですか。こうして皆のものを見渡してからその人に手を伸ばしなさいと言われた。その通りにすると彼の手は元通りになった。すると彼らはすっかり分別を失ってしまってイエスをどうしてやろうかと話し合った。ここでまず最初考えていただきたいのは、街道で教えていた、そしてその教えている聴衆の中にいた右手の泣いた人に向かって手を伸ばすと命令をして癒しているんです。じゃあ弟子たちにはどういう指示を与えているか、マタイの10章に行ってみましょう。マタイの10章の5節から読んでいきます。イエスはこの12人を遣わし、その時彼らにこう命じられた。異邦人の道に行ってはいけません。サマリア人の町に入ってはいけません。異邦人のところ、サマリア人、これ異邦人の中です。イスラエルの家の滅びた羊のところに行きなさい。行って天の御国が近づいたと述べ伝えなさい。病人を治し、死人を生き返らせ、雷病人を清め、悪霊を追い出しなさい。あなた方はただで受けたのだから、ただで与えなさい。この順序気をつけてください。天の御国が近づいたと述べ伝えろ、そしてから病人を癒せ。マルコの16章に行きましょう。十字架の死からよみがえったイエス様は今度は弟子たちにどういう命令をしているか、マルコの16章の15節から読んでいきます。それからイエスは彼らにこう言われた。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。信じてバプテスマを受ける者は救われます。しかし信じない者は罪に定められます。信じる人々には次のような印が伴います。すなわち、私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉を語り、蛇をもつかみ、たとえ毒を飲んでも決して害を受けず、また病人に手を置けば病人は癒されます。主イエスは彼らにこう話された後、天に上げられて神の右の座につかれた。そこで彼らは出て行って、至るところで福音を述べ伝えた。主は彼らと共に働き、御言葉に伴う印を持って御言葉を確かなものとされた。福音を聞いたらば次のような印が伴う。福音を聞いて信じるようになってバプテスマを受けた人がどういうことをすることができるのか、どういう印が伴うようになるのか。20節でもって、福音だから彼らは福音を述べ伝えた。主は彼らと福音を述べ伝えた者と働いて御言葉に伴う印を表した。その印は何かと言ったら、悪霊を追い出し新しい言葉を語り、蛇を掴んでも毒を飲んでも害を受けないし、病人に手を置いたら癒されるということが印なんです。言い方を変えますと、生まれ変わりをした人の口から出る福音というもので、これは神の言葉に基づく福音ですよ。それに伴って悪霊が追い出せる、病人が癒せるという結果が生まれてくると言ってるんです。だからもう一つ言い直しをいたしましょう。イエス・キリスト自身がしたこと、そして私たちイエスの弟子となっている者に向かってしなさいと命令していることは、悪霊の追い出しをメインにすることではありません。病人の癒しをメインにすることではないんです。私たちがしなければいけないことは福音を述べ伝えることです。あなたが福音を述べ伝えることによって、これあなたが勝手に考え出した福音じゃないんですよ。聖書に基づいた福音を述べ伝えることによって、悪霊の追い出しも病人の癒しも一人でにできるようになってくるんです。 もっともですね、その他に神様が特別に任命した人がおります。どういうのかといったら、クリスチャンでありながらも自分に与えられた信仰を十分に使うことができなくて苦しんでいる人たちのために、特別に神様の道具となって神様の愛を知らせてあげるように賜物が与えられている人もおります。だからこういう人であろうとも、賜物が与えられている人であっても、メインは御言葉を述べ伝え、福音を伝えることにするべきなんです。なぜかといったら、もうマルコは引用しません。マタイの28章を引用します。イエス様自身がこういうふうなことまで命令しているからです。マタイの28章の18節から見ていただきましょう。十字架の力を蘇ってイエス様がこう言いました。28章の18節です。イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私には天においても地においても一切の権威が与えられています。それゆえあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。つまりイエス様の教えに従うようにしなさい。そして父子聖霊の名によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいた全てのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。悪霊の追い出しをしなさいと言ってません。病人を癒せと言ってない。まず先にしなければいけないことは、神様のイエス様の教えをしっかりと守るように教えろ、福音を述べ伝えろと言ってるんです。だからですよ、福音を述べ伝えないで、聖書で教えている福音を述べ伝えないで、病気の癒しを行って悪霊の追い出しをするというのは聖書的ではありません。福音を述べ伝える、だけれども必要な時に病人の癒しをしない、悪霊の追い出しをしない、これも聖書的ではないんです。しなきゃいけないんです。サタン悪霊の束縛から人を自由にする最終段階は、イエス・キリストが十字架でサタンが力抜きにしたことによって完成しております。そして十字架の死からよみがえったイエス様は、サタン悪霊を力抜きにしておく権威と力とキリストの体に与えております。だからですよ、私たちが病人の癒しをする、悪霊の追い出しをするという時に非常に注意をしていないといけないことがあります。まず最初にマタイの10章を調べてみましょう。その順序、イエス様が言ったこの順序を並べてみたい。マタイの10章のまず7節から読んでみましょう。行って天の御国が近づいたと述べ伝えなさい。教えろ、伝道しろ、説教しろ。その後です、この順序です。この8節で言ったのは、マタイの8章で言ってることは、8章のいや10章の8節、失礼しました、10章の8節で言ってることは、一番先に病人を癒せと命令した。二つ目に死人を生き返らせろと言った。三つ目に雷病人を、この雷病人というのはですね、医学の力では何とも治療の方法がないという意味での雷病人です。あの時には雷病人が一番苦しかった。今で言ったらエイズと同じになります。そして四番目に悪霊を追い出せという、この順序をですね、命令いたしました。じゃあマルコの16章ではどういう順序をイエス様が弟子たちに言っているのか。もちろん出発点はですね、福音を述べ伝えることです。その後でもって17節、信じる人々には次のような印が伴う、すなわち私の名によって悪霊を追い出す。一番最初がですね、イエス様は悪霊だと言った。2番目に新しい言葉を語り、蛇をもつかみ、たとえ毒を飲んでも決して害を受けず、また病人に手を置けば病人は癒されるということを言いました。この順序の違いをですね、見ていただきましょう。マタイの10章の方では 病人を癒すというのが一番先に順序としてイエス様が教えた。ところがマルコの16章の17節では病人を癒すというのは悪霊の追い出しの後に書いてあります。この順序に何か意味があるのか、ただ単に思いつくままにこういう順序をイエス様が言ったのか。テモテ第2の手紙の3章では、テモテ第2の手紙の3章では16節でもって聖霊がポーロとしてこうまで教えております。聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練のために有益です。それは神の人がすべての良い働きのためにふさわしい十分に整えられたものとなるためです。神の人、これ我々クリスチャン全部がそうですよ。教えと戒めと強制と、つまり正しくないところから正しい方に戻るように、それから義の訓練とのために役立つのがこの聖書だと言ってる。とすると、このマタイの10章とマルコの16章とでもこの順序に違いがあるのは、これ何か意味していると解釈しなければいけなくなります。ただ簡単に何か勝手なこの順序で書いたんであると解釈してはいけないということになります。じゃあどういう理由でもってマタイの10章の時に病人を癒せと悪霊を追い出すが一番最後に来ているのか、なのにマルコの16章では悪霊を追い出すが先に来てて、それから病人を癒すのが最後に来ているのか、どうしてこんな順序に違いがあるのか、これを考えてみなければいけなくなります。どうしてか、これは今日の話題に関係するからです。まず最初にですね、時間を考えてみましょう。私が言う時間というのはこういうことです。マタイの10章はいつどのような時にイエス様が弟子たちに向かって与えた指示なのか、マルコの16章の17節から18節にかけての教えというものは、いつどういう時にイエス様が弟子たちに与えている教えなのか、まず時間的なものを考えてみましょう。マタイの10章というもの、イエス様がこの世でもって生きて伝道している間です。ということは、サタンはまだこの時点では力づくりされておりませんでした。イエス様が十字架の死から蘇った時にサタンが力抜きにされています。悪霊も力抜きにされている。ということはですよ、時間的に言ったらですよ、これは力抜きにされていない時です。じゃあマルコの16章の方はどうなるか、十字架の死から蘇ったイエス様が言ってるんです。これが力抜きにされた後です。力抜きにされております。もう一つ一歩進めてみましょう。マタイの10章の時点では力抜きにされていないんですから、その権威力を与えられたと言ってもサタン悪霊は力抜きにされていないままでの戦いを弟子たちはしなければいけませんでした。マルコの16章の方に行きますと、もうすでにサタン悪霊ども力抜きされた後で弟子たちがその権威をもらって動きの順序が、悪霊の出しを先にして病人の出しをすることでした。しかもですよ、じゃあ今度は誰に向かって言ってるのか、これ時間です。誰に向かって言ってるのか、マタイの10章は、これはこの講座の先週かその先々週に行ったと思うんですけど、これはイスラエルの人たちです。ユダヤ人たちです。つまり神様と契約という形でもってすでに神様と関係が成立している人たちです。今で言ったら生まれ変わりしているクリスチャンと同じです。その人たちの中でもってサタン悪霊の束縛から自由になるためにどういう道手段が神様によって理解準備されているのか、まだ十分に理解をしていないで苦しめられている連中に対して、イエス様は病人を癒し、死人をよみがえらせ、雷鳴を清め、そして悪霊の追い出しをしろと言ったんです。
旧約聖書で神様が教えている時のイスラエルの連中に向かって言っているのは、神様は病気を癒す主であるということをですね、イスラエルの連中自身が理解をしております。だからイエス様自身が何と言ったか、イスラエルの家の滅びた羊たちのところに行けと言った。神様は病気を癒す神様だと知っている。過去においていろんな病気を癒している。だけれどもその力を自分たちが現実でできない連中のところに行って病人を癒せと言ってるわけです。そして悪霊の追い出しをしろと言いました。ならばマルコの16章は一体誰が対象か、今一度マルコの16章を見ていただきましょう。イエス様が一体誰に向かってこういうことをしろと言ってるか、15節からいきますよ。それからイエスは彼らにこう言われた。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。信じてバプテスマを受ける者は救われます。信じる人々には次のような印が伴います。すなわち私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉を語り、蛇をもつかみ、たとえ毒を飲んでも決して害を受けず、また病人に手を置けば病人は癒されます。全世界に出て行け、そして福音を述べ伝えろ。つまりマルコの16章、これ異邦人が神様のことをよく知っていない連中が対象です。神様というもの方を知っていない、神様の愛に触れたこともない、神様の道も理解をしていない、こういう連中に福音を述べ伝えろ、悪霊の追い出しをしろ、病人を癒せと指示しているんです。イエス様は十字架の死を通してサタンやその手下ども力抜きにいたしました。こうしてサタンやその手下ども力抜きにしておく権威と力とキリストの体に生まれ変わりをした者一人一人に与えております。このことはですよ、現在の私たちは悪霊の追い出しというものはいと簡単にできるはずのものなんです。生まれ変わりをしているあなたがイエスの名で命令したりすれば悪霊は追い出せるわけなんです。あなたが直接に悪霊に命令すればいい。じゃあなんで病人を癒せというのが悪霊を追い出す後に来ているのか、悪霊の方に関してはあなたが悪霊に向かって直接命令をすれば、イエスの名で命令すれば悪霊は出てきます。病人はどうなんだか、病人には病人の意思が入ってきます。新しい言葉を語る、つまり聖霊のバプテスマを受けてそれに伴う異言があった後で病人の癒しができるという。どうしてかというと病人の意思が入ってくる。癒されたい、健康になりたい、だから祈ってくださいとは言ってもですよ、実際には癒しの力を信じない、あるいは拒否する人も出てまいります。表面的に癒されたいと思う、だけれどもじゃあ実際に癒されたらどうするか、人がこれほど構ってくれない、だから適当なところまで癒されたいけれども完全に健康になっちゃって今までのように世話してくれる人がいなくなったら私は寂しい、だから適当な 病院でいようと、個人の意思が働きます。その力を受け取らないようにも動くことができるだもんだから、イエス様の方では悪霊の追い出しをしろ、その後で聖霊のバプテスマを受けて力を受けろ、そして病人の癒しをしろというところまでこの順序が決まるんです。その昔イエス様がまだサタンや悪霊でも力抜きをする前はイスラエルの連中だけが対象でした。でイスラエルの連中、ユダヤ人というのはもうすでに神様は病気を癒す神であるということをちゃんと知ってます。自分の先祖たちも自分の仲間たちも 病人が癒されたのを知ってる、自分たちも病人が癒された時の資格があるもんだというのを知ってるというのはもう神様と契約を成立しているんですから。だからその連中に病人を癒せと手を置いて祈ってやろうとしたらすぐにあこれでもって私は癒せる、すぐに信じ込めるから、こっちの病人と違います、こっち異邦人の病人と違う、だからこれすぐにその癒しを受け入れてしまう、だから病人を癒す、これ簡単にできるんです。悪霊を出して一番難しいですっていうのは悪霊はまだ力抜きされていなかったから。 今悪霊が力抜きされてるんだから、悪霊の追い出しぐらい簡単にできるものはないんです。考え違いしないでください。簡単にできるはずなんですよ。クリスチャンであれば誰だっても。ということがですね、この順序からはっきりと分かってまいります。イエス様が十字架にかけられる日の前の晩に鞭で打たれたということでもって、イザヤ書の53章によれば、私たちの病を担った、痛みを担ったと書いてあります。これは多くのクリスチャンが知っております。まあ、イザヤ書の53章開けてみましょう。イザヤ書の53章の、最初から読んでいってみましょう。私たちの聞いたことを誰が信じたか、死の身腕は誰に現れたのか。彼は死の前に若枝のように芽生え、砂漠の地から出る根のように育った。彼には私たちが見とれるような姿もなく、輝きもなく、私たちが慕うような見栄えもしない。他の人と同じだからです。彼は蔑まれ、人々からのけ者にされ、悲しみの中で病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼を尊ばなかった。まことに彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。だが私たちは思った、彼は罰せられ、髪に打たれ、苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしみが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分が勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちのすべてのところを彼に負わせた。まあ、こういうところからですね、私たちの病を負い、痛みを担ったということは多くのクリスチャンも知っております。だけれどもその時にどういう解釈をするか。病気という病気は全部イエス様が自分の肉体に引き取ってくれた。病気というものはこの世に存在していないはずだという解釈をいたします。はっきり言いましょう、正しい解釈ではないんです。もしもイエス様が自分の肉体の上にこの世の全ての病気を背負ったのだとしたらば、鞭で打たれることでもってこの世の全ての病気はイエス様の体に引き受けたというのならば、鞭で打たれた後のイエス様というものは十字架でもって残りの使命を果たすことができなくなるわけです。例えばですよ、目くらになる病気をイエス様が引き取ったらば、当然目くらになるわけでしょ。目が見えなくなるはずでしょ。十字架の上でもってイエス様ちゃんと物を見てます。ツンボという病気をイエス様の肉体の上に引き取っておりません。十字架の上でもって人の声を聞いてる。隣の十字架にいる犯罪人一人が、天国に行った時私を思い起こしてくださいとまで言ってる。推しという病気をイエス様の肉体の上に受け取っていないんです。十字架の上でその男に向かって、あなたは今日私と共にパラダイスにいると、ちょっと返事もしてる、声を出してる。それだけじゃない、7度十字架の上から言葉にしております。もっとあっきりましょうか、婦人病はイエス様の体に受け取ることはできません。男ですから。そうなるとですよ、イエス様がこの世の全ての病気をその肉体に負ったというのは正しい解釈ではなくなります。じゃあどういうことしたのか。イエス様は病気の症状を自分の肉体に引き取ったのではないんです。イエス様が自分の肉体に引き取ったものは病気の源なんです。アダムの罪によってサタンがこの世の神となったことが病気の出発点です。そのイエス様はその病気の源を取り除いてくれました。あなたが病気にならなくてもよい道を開いてくれたんです。そうするとですね、こういう質問が出てくる。じゃあ今持ってるこの病気の症状は、あなたの肉体にある熱は、がんは、誰がどのようにしてどかすのか。イエス・キリストがあなたの病気の症状をどかすんではありません。あなたの信仰によってあなたが病気の症状をどかすものなんです。そのために信仰が与えられています、生まれ変わる人の時点で。 信仰は霊から働いてきます。内面から力を出してきます。霊の上で受け取ったものが、霊の上で見た姿が現実になって現れてくるんです。だからあなたが自分の霊の上でもって病気が治ったということが成立してから、つまり霊の上でその姿を見てから、霊の上で信じることができるようになってから、病気が治るという兆候が肉体の上に現れてくるんです。感覚でも分かるように、目で見えるようにもなってくるんです。だからこれがマルコの11章24節での信仰の原理なんです。病気の症状をどかすのはあなたの信仰でするべきものなんです。だから神様も天の父もイエス・キリストも、あなたがどのように自分の信仰を使うのかということに関しては一切干渉いたしません。あなたの信仰のレベルによっては薬を使うことも必要かもしれない、医学の力を助けてするのも必要かもしれない。ただしですよ、薬と医学の力だけを頼りにして神様がすでに与えている信仰を全然使わないということをすることでもって神様を悲しませることになるんです。あなたの信仰はどこにあるという質問になってきます。この点をですね、我々一人一人しっかりと認識しなきゃいけないんです。イエス様が一体十字架で何を達成してくれたのか。多くはですね、病気の症状を取ってくれた、なのに私に熱がある、どうしてなんで取ってくれないんだと文句を言う。あなたが自分の信仰を使ってどかさなきゃいけないんです。だからその信仰のない、まだ異邦人でもって、信仰をまだ神様から与えられていない、生まれ変わりした時に与えられる信仰がない人に向かって、見たもの賜物でもって信仰を、こちらの信仰で病気の症状をどかしてあげなきゃいけなくなる。だけどその後でですよ、病気の症状を解いた後で、だったらこんな神様と結びついて、こんな自分でその信仰を得てという動きを取らないものに祈るのはこれ間違いです。はっきり言いましょう。癒しの賜物が与えられている、ただ病人を癒す、間違いです。癒して福音に結びつけて生まれ変わり神の家族に連れていかなきゃいけない。それまでするんだかって癒しをする必要はありません。サタンの手助けをする必要がない。こういう観点からですね、イエス・キリストの働きというのは一体どういうものなのか、私たちがしっかりと認識をしなきゃいけないんです。多くの場合にイエス様がしたというんだったら、なんで私にこんな熱があるんだ、なんでまだがんがどかないんだというのことを言う。あなたの信仰があなたの病気をどかすんです、症状をどかすんです。源はイエス様がも力を与えて全にどかしてくれています。あなたが現実しなきゃいけない。イエス様はあなたの召使いじゃありません。あなたがイエス様の命令のとおりに動かなきゃいけないんです。信仰を使えと言われている、使わなきゃいけないんです。だからこういう観点からですね、私たち一人一人イエス・キリストの働きというもの、じゃどういうものなのか正しく理解をする必要があるわけです。今日のこの内容、これ3番目だと思いました。4つ並べたうちの3つ目だと思うんですけども、サタン悪霊に捕まえられている人を解放し、サタン悪霊の束縛から自由になる道を開きました。その道を今度あなたが歩いていかなければいけないんです。サタンの仕業を打ち壊すという目的のためにイエス様はこの世で3年半動いているんです。それだけじゃないけど、これ3つ目の目標です。どうぞそういう観点からですね、今一度繰り返しますけれども、イエス・キリストの働きというものを正しく理解をしていただきたい。あなたが自分の病気の症状を信仰でどかすんです。神様がどかしてくれるんではありません。あなたの信仰は使えないときには、他の人の信仰でもってどかして助けをしてくれる。だけどそれでよしとして、あなたが神様の方に戻ろう、神様の道に従おうと動きを取らなかったら、そこでもっておしまいです。多くの場合それ何回も何回も祈るけれども、正しい祈りではありません。正しいことじゃない。福音に結びつけて生まれ変わりして神の家族のものにするための賜物としての癒しです。どうぞこの点をですね、皆様しっかりと覚えていきましょう。過去においてもですね、私自身、皆さんも知っていると思うんです、何人かですね、祈ってほしいと断りました。なんでか、神様と結びつこうとして祈ってほしいって言うじゃない。ただ自分の症状がどういったら、もっとまたサタンの手助けをする動きを取ろうとしてくるから、それ分かるから断っちゃう。憎まれます。憎まれるなんても思わない。 この聖書で福音に結びつけろと言っているんです。神の家族のものにしろと言っています。どうぞこれをですね、皆様も忘れないでいただきたい。なぜかと言ったら、もう今年の目標というですね、皆様自身が病院を愛し悪霊の追い出しをすることができるように私は今年の終わりまでにしたいからなんですよ。イエス様自身もそれを目標で病院を愛しております。というのはイエス様が言ったら、みんなイスラエルの連中だけしか病院を愛している、異邦人には一人も祈っています。ただ祈ったのは百人隊長のしもべに対して言って祈ってあげようと言ったけど、その百人隊長自身もすでにイエス様を信じているものでした。あれぐらい立派な信仰ないと言われるような人に対してイエス様が動いただけです。全部イエス様を信じている、神様を信じている、癒しを信じている人に対してイエス様が祈っています。神様と結びついた人に対してだけ祈っている。で、今度は異邦人に向かって祈れと言っている。ただ単に祈るだけじゃなく、そして神の家族に引っ張るように動けということになるわけです。だからどうぞこの観点からですね、この違いを気をつけてくださいよ。悪霊の追い出し簡単にできるけど、誰でも彼でも構わない悪霊の追い出しをして、でもそいつが良くなったら、悪霊の束縛から自由になったら、サタンの手下として働くようなものを自由にしていいのか、神様で聞いてからやらなきゃいけなくなります。勝手なことをしちゃいけない。この点でですね、残念な話、多くのクリスチャンがというのも、神様から賜物をもらっているのが勝手な動きをしてしまう。神様の方でもって指示をしていないのに勝手に動いて、これだけ素晴らしいことをしたとダメなんです。イエス様の働きというものを模範として生活をしていかなければいけません。イエス様の働きのこれ3つ目のですね、サタンや悪霊に疲れている人を解放し、その束縛から自由にする道を開いた。本人がその道を歩いて決勝点まで行かなければいけないということですね。はっきり覚えていきましょう。神様が連れてってくれるんじゃありません。イエス様が連れてってくれるんじゃない。イエス様はあなたの召使いではありません。おんぶしてくれません。どうぞこういう点をですね、しっかり覚えておいていただきたいと思います。来週はこの先を続けましょう。来週はですね、4番目に入ります。神様という方のが一体どういう動きを、イエス様がどういう動きを取ろうとしたのか。以前にですね、イエス様の肉体を通してこの癒しというものを完全にしたということをですね、4番目に並べたんですけれども、これちょっと中を変えます。来週もっと細かい説明したいと思うけどですね、先週これちょっと変えて説明したと思うんですけども、来週内容を変えます。4番目をですね、もっと別な角度から別なイエス様の働きをですね、説明したい。ただ単に病人が癒されるなら、病気にならないの、健康なら道が開けるの、こんなケチなものではない、もっと大きなものがあるんです。それをですね、来週説明したいと思います。お祈りいたしましょう。天のお父様、どうぞ私たち一人一人が、あなたの一人が我々の主であるイエス様の働きというもの、3年半の間にどういう働きをしてくださったのかということについて正しく理解をするものであるよ。これから先もあなたの御言葉、聖書の教えを通して私たち一人一人に導いてくださるよう、イエス様の名前でお願いいたします。このようにして説明している私の口から出る言葉に足りないところがあったらば、ここにお集まりになるお一人お一人の中に宿っている聖霊様が、今度は足りないところを導いて教えてあげてくださいますように、イエス様の名前でお願いいたします。そして真理を知り、真理が自由になるよう、最終的にはキリストの御霊にまで成長できるよう、そして奉仕の働きをするものであるよう、お互いにキリストの体を叩けるものになるよう、私たち一人一人をあなたが導いてくださり、励ましてくださるよう、力を与えてくださるよう、イエス様の名前でお願いいたします。ここまで勉強できたことを感謝すると同時に、これから先も天のお父様、あなたが私たち一人一人を導いてくださること、御言葉を通して教えてくださることを心からありがたく感謝いたします。今日の講座を閉じるにあたり、この感謝と賛美と祈りと、主なるイエス様の皆を通して天のお父様、御前にお捧げをいたします。アーメン。